If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今日は大スターをお迎えしましたよ。俳優としてそして舞台人として唯一無二の存在感を話し続けている早乙女太一さんです。こんばんは。
こんばんは。お邪魔します。よろしくお願いします。
お願いします。ネットフリックス戦神でもやらかしてましたね、は
い、やらかしてましたが、ありがとうございます、見ていただいて。
あの盾ね、もともとすごいですけども、
いやいやいや、
今回幻冬祭っていうね、
はい、
強そうな、だから強い人がいて、
いやもう怪物のような妖怪のようなすごい存在感でしたね、映像で見ても
ね。あの、はい、早乙女さんといえば紅白でも何回かやってましたよね。あの
紅白、そうですね、3度かな、3回出させていただきました、ね、はい、
もう圧倒的な存在感で、
いやいや、
素晴らしいなと思うんですけども、どうでしたかこのネットフリックス戦神、世界的なヒットになってるわけですけど、
はい、いや今すごいですね、なんか、まあ、ニュースというかそういう SNS の情報でしか見てないんですけど、世界的にもランキングに入ったりとかして、
すごいみたいですよ。
なんか見ていただいてるって聞いてすごく嬉しいです、
は
い、
で、あの主人公の佐賀修二郎の義理の弟、
はい、
足立のしくら役で出てるということで、これいいとこで出てくるんですよ、またね、
はい、いいとこで出させてもらってます、はい、
どうでしたこの戦神。
あのまず撮影現場に行った時に、うん、もう撮影の規模感がすごくて、
ああ
まずあのそれこそこのストーリーが始まるというか、みんながわーっと寺に集まって、
はいはいはいはい、はい、最初のとこですよね、は
い、皆さんに殺し合いをしていただきますという、こう二宮さんが説明をするところから、僕確かそこが初日だったんですけど、はい、もう本当にそうそうたるメンバーが控室にずらーっといて、
はい、
だからまあ一応こう控室というか、まあそのお寺の大広間に椅子をバーッと置いてくださってて、そこにメインキャストの皆さんたちが控え室としていらっしゃるんですけど、もうどこ見ても大スターというか、もう本当主役級の人たちがずらっといたんで
まあそれは早乙女さんも含め大スターってことですか。いや
僕なんかは全然ですけど、だからもう本当になんかすごい緊張感がありましたし、撮影自体のスケール感というか、うんうん、世界観の作り込みがもう本当にすごくて、今まで味わったことのない規模の、ね、
そうですか、はい、ちょっとそのあたり今日ね、皆さん本当今世界的に大注目戦神、この話、そしてもう早乙女さんのね、その中での役者魂みたいなお話をこれから伺っていきたいと思います、
はい、
この後どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ドリームハート、
まあ、皆さんご存知のところも多いと思うのですが改めてプロフィールご紹介させてください。
お願いします。
早乙女太一さんは1991年福岡県のお生まれです。大衆演劇の劇団スジャクの2代目として4歳で初舞台を踏み、特に女方として注目され、2003年北野武監督の映画座頭市への出演を機に100年に一度の天才女方として広く知られるようになりました。以来舞台、映画、ドラマと幅広くご活躍されていらっしゃいます。ということで、もともとね、
はい、
劇団スジャクの劇団長としていたわけですけど、
はい、
その後本当大活躍で、これね、たけしさんの座頭市、ね、はい、出て、もうそれからの活躍は本当に素晴らしいんですけど、今回ネットフリックス戦神出たということで、
はいはい、
この戦神なんですけど、ちょっと改めてですね、皆さんにご紹介します。戦神はですね、第166回直木賞をはじめ数々の文学賞を受賞されてきました作家今村翔吾さんの原作で、武士の時代が終わりを迎えた明治時代を舞台に描かれたエンタメ時代小説です。早乙女さんは今回ですね、岡田准一さんが演じる主人公佐賀修二郎の義理の弟足立のしくらを演じていらっしゃいます、
はい、
第一シーズンの6話目が終わったまでだと、まだ始まったばっかりだぞみたいな感じで、
そうですね、
この兄弟たちの絡みがすごそうになりそうですけどね、は
い、そうですね、だからこれから僕の役もいろいろ多分こうストーリーが広がっていくだと思うんですけど僕もまだ出てきたばっかりというか
ですよね、いいところで出てきて、
はい、
これからの展開に期待させるってことなんですけども、はい、どうでしょう、今で本当舞台はもう数多く演じてこられてるから、
はい、
今回のネットフリックスの撮影現場で自分にとって新しいことってどんなことでしたか？
新しいことはなんだろうな、まあでもその今回の監督も何度かやらせてもらったりとかしていて、うん、割とこうアクション監督の方もそうなんですけども、初めましての方ではなかったので、
はいはいはい、
一緒にやらせてもらう経験があったので、その中での今回の作品だったんですけど、でも本当岡田さんが今回プロデューサーとして、そしてアクションコーディネーターという形で、本当に一人一人と向き合って、細かい部分から全部向き合って作っていってくださったんで、なので僕のアクション部分もほとんど岡田さんと一緒に作らせてもらって。
そうですか、
はい、で僕の特性をしっかりと生かしてくれるようにっていうのをすごく考えてくださって。
素晴らしい。はい、岡田准一さんはね、もともと非常にそういう武術とか、はい、そういうものに対しては非常に真剣に取り組んでらっしゃいますもんね。
はいはい、
でも一方で早乙女さんはそれこそ盾って、
はい、
今まで何百回何千回
や
ってきてますよね。
もう本当に、まあ、岡田さんと相反するというか、
はい、
真逆のようなアプローチの仕方なので、僕はどちらかというと、
どういうことですか、
見栄えというか見せる盾といいますか、はい、で岡田さんはやっぱりその実践的にも理にかなってる。
これちょっと面白いですね。そうなんですか。
はい、そうなんです。
じゃあ理にかなってる刀さばきとかそういうのを、
はい、
今回はやろうということで。
いや、僕はだからそれこそ岡田さんがそのアクションを作る時にもずっと言ってくださってたんですけど、僕の本当に特色を、僕の色を生かしたものを、
そこのところは、
はい、生かした風にシクラはしたいっていう風に言ってくださってたんで、うんうん、なのでまあ僕の動き方というか刀の使い方であったり体の使い方っていうのはそのまま生かしてくださって、だからその種類的には全然岡田さんとは違うんですけど、でもなんかやってみると全然違うからこそ、なんかその掛け合わせがすごく面白かったというか、やっていても楽しかったですし、自分で見ててもなんか今まで対峙したことのない種類の体の使い方との戦いだったんで、すごい楽しかったですけど、
ね、でも本当にこの私のシクラがちょっと佇んでる場面だけでもすごい存在感があってね、
は
い、
あ、そうですか。
戦う相手源頭斎、これ、ね、
はい、
安倍博さんがやってるんですけど、ちょっとすぐには安倍博って分かんないような、なんか
そうです
ね、安倍博の無駄遣いみたいない
や現場でもすごい存在感でしたね。
不気味ですよね。
いやー、ホラーですよね。めちゃくちゃ怖かったです。
でこれ当然シーズン2では、はい、源頭斎との戦いが、
そうですね、
重要な要素に、
はい、僕たちのその宿命というか、結局その兄弟たちの立ち向かわなくてはいけない相手が源頭斎という存在なので、多分シーズン2があるならば、
あるでしょ。だってこれ一ファンとしてなかったらちょっと暴れますよ。この先どうなっちゃうのかっていう、はい、
そうですね、
どうですかこのネットフリックス、先ほどもちょっとお話しくださいましたが、はい、制作体制とか、まあ、ハリウッド規模だと思うんですけど、どういうところがちょっと新しかったというか。
新しいというか、やっぱりこれだけ多くの人たちが関わって、うん、いろんなチームが存在して、いろんな部署が存在している中で、一つの作品を作るのにこんなに一つになれるって、うん、なかなかやっぱ難しいことだと思うんですよね。それはやっぱ舞台でもそうですし、映像でもそうなんですけど、やっぱりいろんな人間が関わることによってね、同じものを作るんだけども、やっぱりどっかでこうエネルギーが分散しちゃったり、向かうべきところがちょっとずれたりとかすることって、やっぱ仕事をしてる上でたくさんあると思うんですけど、なんか僕が感じたのは、本当に一丸となってっていう言葉がこんなに、
そうですか、
はい、あるっていうのがまずすごいことだなと思って、もう本当にみんなが自分たちの人生であったり、自分たちのスキルであったり、うん、思いを全てここに注ぎ込んでいるんだなっていうのが、まず一番感動したというか、現場に行ってうわすごい現場だなと思ったところですね。
それでももともと劇団スジャクもそういう思いで作られてきてる、
はい、そうですね、それはすごく課題にしてるというか、いろんな役者、いろんなスタッフの人たちがいかに思いを一つにできるかというところでは、
ね、
はい、課題にはしてますね、はい、
だからある意味ではもう早乙女さんにぴったりの現場だったっていうことなんだと思うんですけども、
いや嬉しかったですね、そういう現場に行けて。
今回私のシクラのセリフとか演技で一番自分としてはここ見てほしいっていうところありますか？
今回、まあ、私のシクラというのも結構物静かな方で、
そうですよね、はい、佇んでる感じですよね。
そうなんです。で僕の多分イメージ的にも結構クールな役が多かったり、うん、あんまり言葉数が多くないというか、うん、少ないのが多かったんで、 なので今回の作品に関しても、最初川瀬にいた時も多分早乙女さんの馴染みにあるキャラクターだと思うんで、はいって言われて、あ、そうなんですねというところから始まりましたけど、なのでまあその分言葉はないけれども、その人のうちに秘めてるものであったり、その強い心打ちであったりとか、そういったところはちゃんと眼差しというか姿勢に出るようにっていうには気をつけてました。はい、
まあ早乙女さんといえば目力で有名ですけど、やっぱり目で語ってますよね今回もね。
嬉しいです。はい、
ぜひ皆さん戦神ご覧ください。はい、茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート。今夜は俳優として、そして舞台人として唯一無二の存在感を放ち続けていらっしゃいます早乙女太一さんをお迎えしてお話を伺っています。早乙女さんのお話伺ってると、やっぱりその仲間感というか、みんなで作っていくっていう熱量ってね、やっぱりもともとすごくあると思うんですが、
はい、
今回の戦神も本当そうそうたるね、
はい、
俳優さんが出てて、どうですかこのオールスターキャストで一緒に作っていくという、
はい、いやもうその中に入れたことがまず嬉しいですし、うん、いや本当に皆さんが全力というか全てを注ぎ込んでる感じが、現場にいたらもう肌にビリビリ感じるんで、自然と自分も頑張れるし、すごく刺激的ですし、すごく本当にいい経験ができたなと思ってます。
あの見る側からすると、そのもちろんあの侍たち、
はい、
でも時代が終わっちゃったってことで、
はい、
二宮さんなんかが演じているその明治側っていうか、
はい、
あっちの人たちとのコントラストがすごいなと思って、
うん、確かにそうですね。なんかこう生きる道をなくしてしまった人たちがどういうふうに生きて、どういうふうに戦ってっていうところが、まあ本当にシーズン1始まったばかりなので、
ね、
はい、僕自身もこれからこのキャラクターどうなっていくんだろうっていうのがすごいたくさんあるんで、
まだ分かってないところもある
んですね。もちろん原作はあるんですけど、うん、やっぱ原作とはちょっと違ったりするところもあったりとかあるんで、僕自身もあの視聴者の皆さんと同じような感覚でどうなるんだろうなという感じで、はい、楽しみです、
ね、今回あの世界中の人が見てくださってるということで、
そうらしいですね、
はい、もちろん日本では1位ですけども、グローバルでも2位につけてるというすごいことで、
はい、すごいですね、はい、
どうですかそのあたり、これも世界の人が見てるんだっていう感覚ってのは、
いやあんま実感はないですね。やっぱり、まあ、見てもらえてるっていうことは情報で聞くんですけど、まあ、でも勝手に僕は本当ごく一部の一員としてすごく嬉しいです。やっぱりその岡田さんもそうですし、監督もそうですし、うん、まずこの作品を作るにあたっての第一目標が日本から世界へっていう、日本の作品をあの世界の人たちに届けたいっていうところから始まっている作品だったので、それが本当に実現してるというのが、いや本当にすごいことだなと思います。
あのこれ来週詳しく伺いたいと思うんですけど、
はい、
早乙女さんがもともとその劇団でされてきたことから、はい、また活動の幅広げていかれたじゃないですか、
はい、
あなたにも本当にあの濃いファンの方々に喜んでいただくってのは大事なんですけど、
はい、
そこからより広く多くの方へっていう命題をやってこられて、新幹線とのコラボとかも、はい、だからそういうところの延長のところに今回のネットフリックスもあるって感じ、
ね、いやそうですね、なんかもう本当に同じとは言えないですけど、僕もやっぱりその日本の文化であったり、うん、その日本から始まった伝統というものを子供の頃からやらせてもらってきているので、だからいかにその伝統文化というものを今の時代にブラッシュアップして、自分が今作れるものは何かっていうところで、その作ったものをいかに知らない方たちに届けられるかっていうところをずっと課題にして舞台を作ってきているんで、まさにこの戦神というものはそういったところが本当に実現しているというか、だからすごく勉強というか本当に刺激を受けましたね。
そして劇団スジャクの取り組みだと、
はい、
意外と立ち回りとかもその場で決めていくことってのも随分あると思うんですけど、
はい、そうですね、
今回の戦神の撮影現場ではそういうこともあったんですか。
戦神ではですね、まあ、それこそ僕と岡田さんの回想シーンで、
うん、
あのみんなが互いに修行をして戦ってるシーンがあるんですけど、まあ、みんな木刀で打ち合って、
うん、そうですよね、
っていうシーンなんですけど、実際はやっぱり撮影で本物を使うことがなくて、うん、その木刀に似た怪我しないもの、ちょっと柔らかいものというか、うんうんうん、でやる予定だったんですけど、
はい、
で実際もその当日それでやってたんですけど、やっぱちょっと柔らかいんで、うん、僕たちのスピードで振ると柔らかくしなっちゃうんですね、ええ、どうしてもやっぱそのしなりが迫力も出ないし、ちょっと嘘っぽくなっちゃうし、うん、でしなりが出ないように手加減をするとその分アクションのスピードも落ちちゃうしっていうところで、はいはいはい、本当に本番直前に僕と本物でやりますって岡田さんと話になって でも本物でやるって相当危険なことなんですよ。ちょっとでも当たっただけでやっぱり骨が折れるというか、うんうんうん、骨折するぐらいの威力があるものなので、まあでも僕も岡田さんにはものすごい信頼があったし、多分岡田さんの方も多分すごい僕に信頼を持ってくれてたから、あの本当に本番直前に実際の木刀でやることになって、
すごいね、
パチパチに打ち合ったんで、僕も人生初めてですね、あんなに本物の木刀であのスピードでやったっていう、
あのシーンはだから迫力あるんだ、
すごい、まあ、緊張感も同時に生まれて、
音もすごいし
なかなか、はい、楽しかったです。
そういう形で本当になんかね、はい、現場で体張ってやられたことが、はい、画面通しても伝わってきますもんね、
うん、
いやーこれもぜひ皆さんネットフリックス戦神ご覧になってくださいね。本当に素晴らしいです、
は
い、
ぜひ。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は俳優としてそして舞台人として唯一無二の存在感を放ち続けていらっしゃいます早乙女太一さんをお迎えしてお話を伺ってきましたが、そろそろお別れの時間となってしまいました。今夜ご紹介してきました早乙女太一さんもご出演されていらっしゃいますネットフリックスシリーズ戦神、現在配信中です。全6話なのでこれあっという間にね、
はい、
見られちゃいます。あの年末年始のお休みの時期に楽しむのもおすすめです、
はい、
これ本当に僕は早くシーズン2が
見たいですよね
見たいんですけど、てか、まあ、早乙女さんなど、ね、実際に作られる方は大変だと思うんですけど、あのぜひですねこの戦神これから見るよっていうリスナーの方もいらっしゃると思うので、はい、ちょっとメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、いやもう本当に今多分日本のアクション作品でトップの人たちが作り出す作品だと思います。本当に皆さんそれぞれが心を込めて魂を込めて作った作品ですので、全6話あっという間に見れると思いますので、ぜひお時間があるときに見ていただければ嬉しいです。
ありがとうございます。早乙女太一さんにはですね、来週もお越しいただきお話の続きを伺います、まあ、これまでの歩み、そして、ね、2026年、はい、劇団スジャック公演があるんですよね。
はい、3年ぶりになっちゃったんですけど、
ね、東京、はい、大阪、福岡で素晴らしい公演がありますので、はい、そこに込めた思いビジョンなどについても詳しく伺います。来週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで今夜は俳優の早乙女太一さんをお迎えしました。
ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は俳優としてそして舞台人として唯一無二の存在感を放ち続けている早乙女太一さんをお迎えしてお話を伺ってきましたが、いかがでしたでしょうか。このねネットフリックス戦神すごいんですよ。やっぱ僕見てて侍、これ全世界的に大人気じゃないですか。でもその侍たちの時代が終わってしまうというそういう状況の中でね、最後の輝きっていうのは変なんだけど、もうなんか誰が最後に勝つんだいっていうそういう設定でね、この早乙女太一さんがまたねいいとこへ出てくるんだよ。どうなっちゃうのかなこれからな。ぜひ皆さん見始めたら最後まで一気に見ちゃいますので、ご覧いただけたらなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしていますが、今夜は特別に図書カード3000円分をプレゼントいたします。ご希望の方は私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページにあるメッセージフォームよりご応募ください。お待ちしています。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も早乙女太一さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。